経済クラブ小崎です。経済クラブでは元ヘッジファンドマネージャー横森克也が世界経済の裏解説をするチャンネルとなっています。またメルマガも配信してますので、概要欄からぜひご登録ください。中国の不動産バブルが崩壊したっていうようなね、そんな報道が出ていますが、じゃあ果たして今後のですね、中国経済崩壊していくのか、そして世界経済にどんな影響があるのか、それについてですね、横森が解説しました。こちらの動画をご覧ください。
中国の不動産市況悪化、新築住宅価格が7割の都市で下落というニュースを見ました。中国の不動産バブルが崩壊したら世界経済にどのような影響がありますかというご質問ですね。
はい。もう完全に中国ね、中国の不動産バブルはもう崩壊してるわけよ。崩壊してるんだけど、じゃあこれによってどういう影響が起こるかということなんで、みんな中国が景気悪いと喜んでる人たちいっぱいいるよね。景気悪化。これ喜ぶ人はちょっと頭が悪いってことだよ。中国が悪いと。みんなこれブーメランで帰ってくるからね。中国が悪いと日本に来るからね。
ああ。
わかるでしょ？なんかインバウンドで中国からのインバウンドはすごいぞとか言ってる人たち。中国の経験悪くなるとインバウンドだって来なくなるんだよ。インバウンドない。で、今まで買ってたね、爆買いとかいうのあるでしょ？爆買いもないわけよ。そうすると。爆買い。これ日本だけじゃなくて、まあ、輸出とかアメリカに行ってたりしてたわけよね。世界中に。
はい。
行ってたんだけど、この輸出も細ってるわけよね。今ね、アメリカとかでも細ってるから。だから中国で完全なデフレが起こってるわけ、今。デフレっていうのは生産力があるんだけど、生産力に対して需要がこれしかないっていう状況が起こっちゃってるわけ。これ不動産が悪くなるから、不動産の上昇ってのあるよね。こういうふうにあって不動産が上昇することによって、これだけの価値が生まれるわけよ。そうするとこれが消費に向かってたわけよ、これまで。っていうと今度は、この不動産っていうのがこうなったのが、こうやって下がるわけよ。
はい。
下がることによって、消費に向かってたものがないだけじゃなくて、もう、この支払いに追われるっていう形なんだ。それこそ。余裕が全くなくなるっていうこと。そうすると、だからインバウンドだとか爆買いもなくなる。それだけじゃないし、その中国が悪くなると。輸出もダメ。そして国内での消費がなくなるわけよ。中国国内。国内の消費もダウンするでしょ、これ。今まで使ってたものが使えなく、これが、なってしまうんだから。そうすると国内の消費が落ちる。それを輸出しようと思っても、輸出できないっていう。世界が景気に入っている。そうなってくると今度は不動産の暴落が今度はこっちに来るわけよ。企業の生産設備が無駄になってしまうってことはこれだけ倒産するってこと。中国でも。倒産とかが起こるから景気がすごい悪くなる、中国が。で、中国の景気の悪化っていうのは、これよく1990年代の日本と比べるっていうのあるよね。バブル崩壊で。
日本のね、失われた。うん、
失われた何年ってね。
30年ですね。
失われた30年ね。ってあるけれど。いや、これじゃないね。中国のは失われた30年とは違って、これはこっちに近いよね。大正の後の昭和恐慌だよ。形としてはね。中国の場合。だから昭和恐慌にこれからのような状況に入っていくっていう。で、こっちはなだらかだったの、どちらかっていうと。で、不良債権とか、中国どんどん、これからじゃんじゃん出てくるのよ。貸してる人たちは、帰ってこないっていうことになるのよ。帰ってこないとなると連鎖が起こるでしょ？さっき言った倒産はさらに増えるわけ。連鎖倒産とかも増える。で、不良債権によって一番困るのは誰かっていうことなの。借金している中国人が困るのかって。いや、一番困るのは貸してる方でしょっていうことだ。
そうですよね。貸し付けしてる。要は金融機関にのしかかってくるっていうことですね。
そうそう。だから中国の銀行とかね、金融機関っていうのがあるのよ。国内の金融機関っていうのは、簡単だよね。政府の国債、もう日本で、それこそ90年代やった、これ。人民銀行がお金を金融機関に貸して、貸してっていうかね。中国の国債を買うことによって、その利ざやを長期で償却していくって形なんだよ。これだけの損失不良債権を抱えたって言ったら、毎年少しずつこの、少しずつっていうかね、利益をこうやってどんどん作っていって、 30年間で返済するってことはできるわけ、金融機関って。国内金融機関は。だけど、じゃあ海外から貸した人っていうのが一番困るわけ。で、今回もそうでしょ、なんだったっけ、碧桂園、なんつったっけ、碧桂園のことを、なんとか、グリーンなんとか、とか、あと、まあ、恒大とか、あるよね。
うん。
だからそういうような不動産や、不動産デベね、不動産デベロッパーっていうのが倒産していくと、一番困るのは、国内の銀行ももちろん貸してるんだけど、ね、だいたいドル建てで借りてるよね。この一番困るのは。外国から。で、これ、高利回りなのよ。この高利回り債を買っているファンドがあるわけよ。
はい。
ファンドがこういう高利回り債を中国の不動産デベから何かいろんなところに入れているファンドにお金を出しているところが実はあるんだよね。これは日本の金融機関。すごいよ、これ。農林なんとかとかさ。こういったところが貸してるわけよ。ここが、まず最初に国内の方は、まあ国内法で整理ができるわけよ。
はい。
国内法で債務整理ができるんだけれど、海外の方、これ、どうすることもできないわけよ、これ。貸してる方は。
うん。
帰ってこないね、これ。はい、ファンドどうする？わーと。だんだんこっちに影響が来るわけ。はい、中国大変だ。なんとかガーデンが潰れる。やばいぞーと。もう中学、オワコーンなんて言ってるので一番困るのはここだよって。じゃあここに預金してる人たちって。わかるでしょ、これ。本当に日本大好きな人たち。世の中ってそういうね、中国の不幸を喜ぶと自分に返ってくるんだから、不幸なんて喜んじゃダメなの、
うん、
こういうのはね。
なるほど。そっか。じゃあ、基本的に、まあ今の中国の不動産の問題ですよね。それっていうのは現実問題。うん、まあ、価格が下がっている。で、そうすると、うん、まあ、ディベロッパーにがね、まあ、収益上げられなくなって倒産していくっていうような可能性はありますけど、まあ、そもそもだから不良債権化していくわけですよね。その、まあ、住宅ローンとか、その貸し付けしているものっていうものが、返済能力がないっていうような形で、その住宅ローンのデフォルトとか、そういうような可能性というものはあると。じゃあ、中国国内と、まず中国国外から、そこの、資金が行ってるところをまず分けなきゃいけないっていうことですよね。で、
そうだ、国内だと債務整理っていうのがやりやすいんだよ。
うん。中国国内ですよね。うん。
国内なんでかっていうと、上が、中共が、なんとかしろっていうふうにやるわけだから、ここのところは。
ね、うん、うん。で、それは、要はリスケというか、長期的に返済をするっていうような形で、なんとか対処できるだろうっていうのが、横山さんの見方ですよね。
そうそう。あと、インフレを使えば、これできるのよ。だから 2% のインフレとかやってっても、だから 2% っていうかもうちょっと高くやるかな。3% をやっていくと、簡単なんで、3% 10年で、どのくらいに不動産の値段が上がるかってことよ。30% 上がるわけよ。ね、20年やったら 60% 上がるわけよ。20年で。だから長期で、こうやって償却はできるわけよ。不動産の価値も上がるし、ね、3% の利息債を銀行に買わせといて、そしたら銀行は不良債権処理がこれでできてしまうってことなの、
うん。
国内の場合。で、海外の貸した人たちはどうするのって。いや、俺たちにも何とかしろって言ったって、じゃあ国際裁判やるって言って、宗教が国際裁判でそんなの民間で片付けてくださいって言って、こっちは帰ってこないまんまでしょっていう、うん。で、デベロッパーは潰れたっていいわけよ。デベロッパーが。デベロッパーがいなくても金融機関が生き残ってればまだ金融危機にはならないんだよってことなの。国内金融機関を。
なるほど。だから、まあ、海外からの貸し付けをしているようなもの、それに関しては、まあ、中国側としては踏み倒して、で、国内で。
踏み倒すでしょ。だって、踏み倒されるのを覚悟をして投資してるんでしょ。
うんうん、
まあ。だから覚悟してないとか、中国には二度と貸さないって言ったってさ。また伸びてくれば貸したりするんだよ。貸したりするっていうか、まあそもそも紙切れだからね、こんなの。って言っちゃいけないんだけど。
う
ん、
まあだから、そういう意味で踏み倒された方としては経済的なその打撃がもちろんあると。
でかいよ、
うん。
踏み倒される方。だって日本だって中国に進出して、中国企業が日本に進出してるかって言ったらしてないでしょって、
うん。
中国企業が日本に進出して踏み倒されたら中国痛手だけれどさ。進出したのほとんど日本企業でしょって、これ。日本企業がそれで中国で景気が悪くなったなんだ、地元政府に取られたとかでやられちゃってるから損失被るのみんなこっちじゃん。で、 このこういったのにドル建て債ダイレクトに買うのもいるし、ね、アメリカのファンド会社を使って、ファンド会社っていうよりも大手金融機関だよ、アメリカの。大手が販売するファンドを買ってっていう形で、投資してる日本の金融機関とか、多いからね、余剰資金を。ね、米国債じゃわずかしかつかなかったら。まあそういう時に米国債がまだ 1% とかの時に、こっちでは 4% のドル建て債ですよって、中国ですごい伸びてる会社ですよって。これね、2015年とかさ、全然そういう気しなかったでしょ、日本の人たち。
まあそうですね。
ね、2017年とか。まだ中国、ああ、こういうでかい、不動産売れてるんだねって。ええ、こっち 4% ですかって。じゃあ 4% のファンド買うでしょ、そういうの。で、中国で今上場してて、時価総額いくらの会社ですよって。あなたの会社よりでかいですよって。あ、そうですか。じゃあ安心ですねって。4% の買ってたわけでしょ。で、これが今焦げついてるっていうだけのことだ。だから貸した人が一番損するよ。
はい。まあ、なので、はい、世界経済というよりも、その貸した側がですね、踏み倒される人はですね、もちろん多大な損失を受けるんですけども、中国国内としてはですね、なんとか不良債権というものは長期的にね、解決していくだろうというのが、まあ、横森さんの見方だということですね。はい。はい、元ヘッジファンドマネージャー、横森和輝が明かす、2023年世界大恐慌シナリオ、78年周期で起きている富の収奪の真実を解説した書籍、有料セミナー動画をプレゼントしています。詳細は概要欄または QR コードをスキャンしてください。